本庄さんとイーさん。
みんなおかえり。本庄さんとイーさん。私が好きな秋の装いはストール、声優の本庄のり子です。
おかえりなさい。私の好きな秋の装いはカーディガン、声優の折井梨沙です。この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてほっとしていただけるものにしたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カーディガンは私夏でも春でも一年中着てる気がする。
ああ、でもそうだね、空調とかでね、
寒がりなので、夏もね、実は半袖より長袖着てた方が体の消耗っていうのはね、少ないみたいですよ。
そうなんだ。
太陽にやっぱ直接当たると疲れちゃったりとかするらしい。
太陽ってなんか強いもんね、明るい、なんか光とか熱とか
強いね、確かに的確だね。
さて、それでは前回の続きをしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
前回ですね、ブリーチ、私の一番好きなルキア奪還編の、まあ、導入部分を。
そうなんだよ、本編行ってないのそのルキア奪還編に行けてないの
いやいや、ちょっと誤算でしたが、ただ奪還編には直接つながる部分だったので、
はい、
ここからついに行きたいと思います
行きましょう。楽しみにしてました。
ありがとうございます。
この2人がどうなるのかなっていう、
お、
協力していくのかなとか、なんかいろんなね、想像をしちゃいましたね、
うん、おー、そうなんです、うん、その間もね、かなり面白いんだけども、
お
ー、その間はまあちょっとね、死神の力を前回にルキアがイチゴにちょっと譲渡したっていうことで、
うん、
一時的にルキアもですね、霊力というか死神の力は弱ってしまったので、
おー、はい、そうだよね、ほぼ奪われちゃったからね。
そうそうそう。で、イチゴに死神の仕事をちょっと手伝ってもらってました。で、その間にルキアは自分の死神の力が戻るのを、まあ、戻るまでちょっと手伝ってくれっていう感じだったんだけど、
うん、なるほどね、
で、しばらくしてもなぜかルキアには死神の力が全く戻ってこないということに気がついて
大丈夫？
そう。で、ちょっとイチゴにはね、黙ってたんだけど、
あー、そっか、一人で悩んでたんだね、
う
ん、じゃあ。
そうなんだよ。ただなぜ黙ってたかというと、まあ、もちろんちょっとイチゴにね、責任を感じさせちゃうのもかわいそうだなっていうのもあったとは思うんだけど、
うん、
なんとですね、ルキアが、まあ、死神がね、死神が生きてる人間に死神の力を譲渡するっていう行為が、ソウルソサイティではものすごく重罪な罪だったんだね。
え、そうだったの？
そうなの。
だからもう滅多にやらないっていう話なんですね、そのやらない。
そうなんです。
禁忌の技なんだ。
そう、もうもはや禁忌。
ほんと？え、なんでやった？めちゃめちゃいい人じゃん、ルキアって。じゃあ家族助けるために。
そう、ルキアはね、イチゴの気持ちを汲んで、自分が罪を犯すと分かっても力を貸してくれたっていう、
急に好きになった。
あら、そう、ルキアすっごくいいキャラだよ、可愛いし
すっごいいい子じゃん。どんな見た目してんの？
ね、大変小柄でね、140センチ、144センチ、45ぐらいなかった。
そうなの？
そう、
もうそんなちっちゃいのに働かされて、
いやもう本当に小柄な女の子なんだけど。
同い年ぐらいなのかな、このイチゴと。
見た目はちょっと幼いくらいだけど、
うん、
死神なので確か100歳超えてたかな。
あ、そっか、もう桁違うね
死んじゃった後だからね
そうだね、確かに確かに
そうなんです。それでルキアはですね、自分の力が戻らなくて、
うん、
ちょっと困っていて、ただ
困る、
自分は罪を犯してしまったことはいずれソウルソサイティにも伝わるだろうということが分かったので、
うん、
ちょっとね、イチゴを巻き込まないために、イチゴからね、ちょっと黙って姿を消します。
だって でもイチゴのせいっていうわけじゃないけどね、うん、
あまあね、まあ、ちょっとね、うんうん、アクシデントだったからね、
アクシデントなんだけど、うん、まあ、責任のさ、まあ、一部はあるわけだから、うん、一緒に、ね、話して解決した方が、まあね、でもダメか、人間には何もできないか、
まあね、ちょっとイチゴにはねちょっと重たい話かなと思ってルキアは一人逃げるんだけど、
うん、
ついにルキアに追っ手が来ました。
ソウルソサイティから？
そう、
やばいじゃん。
そうなの。それでですね、そのソウルソサイティという前回まあ、霊界のようなところだよっていう話を、
うん、死後の世界だっけ？
そうそうそうそう、うん、そこなんだけど、そこにはですね、まあ、霊力が強い人が死神となって、
はい、
まあ、魂を統治してるというか、
うんうん、
霊界も治安を守ったりとか、現世の地縛霊たちを救っていて、で警察のようなことをしているみたいな、まあちょっとざっくりだけど、
うん、
してるっていうのがあったと思うんだけど、
うん、
そこがですね、ルキアは警察官っていうわけではもちろんなくて、
はい、
そのソウルソサエティ内でですね、その警察の組織みたいなものがあります。
あるんだね、ちゃんとね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、そこの所属だったっていうことなんだけど、そこのまあ隊員、うん、一隊員がルキアだったんだけど、
ちゃんとそういうしっかりしてるんですね。
そうなんです。その組織というのが五帝十三隊という、13個の隊で、
あ、なるほど、13隊っていうことね、
うん、そうそうそう、
はい、
何々隊みたいなもので、
うんうん、
まあ組織がされていて、
うん、
それぞれその隊には13人の隊長と13人の副隊長がいて、
なるほどね。
そうで、もちろんまあ、平野隊員というか、
うん、部下がいっぱいいてみたいなね、
そうそうそう、みたいな感じになってて、
はい、
その中でですね、その五帝十三隊の当時の六番隊隊長ですね。
六番隊隊長、これってさ、はい、1から偉いとかあんの？なんか、
あ、そうだね、
役割が違うだけみたいな感じ。
微妙なんだけど、一番隊は一応その五帝十三隊の総隊長っていう方が、一番隊の隊長になってますね。
あとは別に二でも、まあ十でも、隊長がまあ偉いもんは偉いし、
そうだね、そんな感じですね。
そこに順序はそこまで強くないっていう感じかな。
うんうんうんうん、
はい。
そんな感じ。
わかりました。
お、ありがとうございます。
うん。
でですね、その六番隊の隊長である、
はい、
朽木白夜隊長と
副隊長、すごい名前
かっこいいでしょ
白夜、はい、
そして副隊長であるアバライレンジという2人がルキアに迫ってきます。
かっこいいこれ何時代の人なんだろうね、これ ね、
そうだね、
何百年前の人間なのかな、
そうだよ ね、 確かに
すごいよね、やっぱね
でその2人がですね、ルキアを、はい、罪人として捕らえに来ました。
あー、でもそういう命令でもう動いてるってわけですね、隊長とかがね。
そうなんですよ。でですね、その捕らえられるギリギリでイチゴがね、
はい、
ルキアがいないことに気がついて、
あー、
追いかけてくる。で、間に合う、ギリギリルキアが連れてかれるギリギリにイチゴも間に合うんだけど、
うん、
ただやっぱり隊長と副隊長は強くて、
そっか、もともとあれだもんね、別に隊長とか副隊長でもない、まあ、平って言ったらあれだけど、うん、のルキアの力をもらってるから、うん、もう差はついてるんですね、元から。
そうなんですよ。
そっかー、
もうイチゴがちょっと死神になって応戦したとしても、うん、もう副隊長のあばらいレンジにも全く歯が立たず、
いやそりゃそうだよね。
それでイチゴは切りつけられ、追いかけられなくなり、ルキアはこのままじゃイチゴが死んじゃうと思って、
うん、
イチゴから離れる決意をして、
え、
自らソウルソサイティに帰っていきます。
待って、ルキア好きなの
いやいやいやいや、そこは微妙なとこなんだけど、
そういうわけじゃないの。
そう、
もうすごい無償の愛じゃん、それだったらもう母性みたいないい人すぎるよ。ダメ、もうそんなもん他人じゃん
確かにね、
本当に冷たいね
いやでも ルキアはね、相当、まあ、できた人というか
できすぎでしょ。
もうちょっとね、人であるイチゴを巻き込まないために自ら、まあ、罪人として処されると分かっていてもソウルソサイティに戻って、あの人間は関係ないって。
ちょっと待って、さっきさ、うん、さっきっていうか前回か、番外編っていうかね、何年かぶりにね、読み切りが掲載されて、いちごが結婚しててっていうか、誰と結婚したのっていうイライラがすごいよ、今、私。
あら、
そこはね、こんなにしてもらってさ、うん、もう違うんだったら私もう怒るよ。
いやね、これはね、
しょうがないよね。
そこはね、
人種っていうかね、住む世界が違うからね。いや、いいですよ。ここは触れないでおきますけど。
いや、そこも話、ちょっとそれはまた別の機会にしましょう。
そうだね。
そう、まあ、こうしてですね、ルキアはソウルソサイティに帰っていきます。で、
はい、
イチゴはまた自分はね、自分を助けてくれた人に守られて、
そうだよ、
自分は現世に残されてね、
うん、
それを大変悔やみます。
どうすんだろうね、こっから。どうにもできなさそうだけど。
そうなの、そこをね、すごく詳しく話したいんだけど、
はい、
ただここに関してはちょっと時間がいい時間になってきたので。
あそっか、そうですね。
やっぱりね、奪還編もね。
いやー、熱いよね。
熱いんですよ。
熱いです。
いや、ここでですね、
はい、
イチゴがそのなんとかしてルキアを救いたいと思ったので、
はいはい、
やっぱり自分もそのアバライレンジ副隊長に全く歯が立たなかったので、
うん、
ここでですね、まあ修行をします。
そっか、修行編、
うん、そう。修行をしてソウルソサイティに行ってルキアを助けるっていう目標を立てて、
はい、
そこの修行もかなり重要ではあるんですが、ただ
そうなんだ、
ちょっとそこは今回なくなく省きます。
いや、もう全部さ、うん、言えないよね。
そうなんだよね。
ね、もう夜通し配信になっちゃいますか、これが。
そうなんだ。夜通し話せちゃうぐらいの。
次の日まで。
ね、いけるぐらいの熱量なんだけども、
そうだよね。
割愛させていただきます。
わかりました。
それですね、まあ、罪人として、今、ルキアはソウルソサエティにいて、
うん、
今、その、罪状が決まるまで、捕らえられている状態なんだけど、
あー、でも結構な重罪なんでしょ、もう。
そうなの。大変重い罪だから、ま、結果、最終的には最悪、処刑っていうことも、ちょっと覚悟の上でっていう感じだったんだけど。
うっそー、いいことしてるのに。
そうなのよ。ただ、ちょっとソウルソサイティ側から見たら、イチゴは一人間、ただの人間だし、
うん、
特に事情もね、わからないわけだから、
うん、
で一隊員のルキアがちょっと人間にそういう罪をね犯して力を渡してしまったっていうことだけを、そこだけをまあ重視して、
あ、
ちょっと ね今決めてる、その罪状を決めてる最中なんですが、
気持ちとか関係ないもんね、もう事実だけだもんね、うん、そういう時はね。
そうなんですよ。なのでとりあえずそこを、まあルキアの罪ももちろん大変なんだけど、
はい、
ただその5艇13体の中でもちょっといろいろと体調格で疑惑が浮上したりとか。
え、疑惑？
そう、
違法っていうか罪よってこと？
そうなんです。
ち
ょっとそこでルキアの処刑がなぜか日に日に早くなってく、酸欠が早くなってって、
なんでちょっとなんか陰謀を感じる。
陰謀を感じる。そう、うん、他にもこのクチキルギアという一隊員の罪状を決めるのになぜかかなり地位の高い隊長たちがやけに絡んでくるなっていうのも。
なんで？
そうなんですよ。そこでちょっとその中で5番隊の隊長がその最中、はい、何者かに殺害されます。
超強いんじゃないの？
超強い隊長です。
なのに？
なのにその事件
が、まさかイチゴ？あ、違うか。
イチゴではなかった、大丈夫。
修行の結果
イチゴめっちゃ強いわ。そうなの。そこでですね、その5番隊隊長アイゼン隊長っていう人だったんだけど、
うん、
その隊長が殺されたことによって他の隊長格も何かちょっと陰謀めいたものを
感じる
わけなんですね。
うわー、なんか怖いね。確信に触れそうで、
そうな
の、闇が深そう、うん、
でイチゴがやっとソウルソサエティについてさあ、うん、ルキアを助けるぞってとこまで来たんだけども、
うん、
もう明日にはルキアは処刑されますって決まったっていうところで、
ギリギリじゃん。
ギリギリで、現世で6番隊の副隊長のアバライレンジ副隊長がいたと思うんだけど、
うんうん、
その副隊長はなんとルキアのですね、幼馴染の、
え、
そう、窮地の中だったんですね。
そうだったんだ、副隊長。
そうなの、
助けてよ。
そうなの、助けてって思うじゃない。
思う。
で副隊長もね、アバライ副隊長も何も心からルキアを処刑したいだなんて、罪人だなんて思ってもちろんなかったんだね、
うん、
でも立場上どうしてもその命令に従うしかなくて、
ちょっと男気見せてよ。
そうなの。アバライ副隊長も苦しんで、うん、どうしようって時に、もうルキアの処刑も決まっちゃったって時に、
うん、
イチゴの存在を思い出して、
あーそこで、はい、
でイチゴもね、そのソウルソサイティに入り込んだはいいけれど、
うん、
もちろんですね、そのイチゴは一応人間なので、そう、ね、人間のうちにそのソウルソサイティ内に侵入するというのももちろん罪に問われるわけで、
それは誰の罪なの？入れちゃった人の罪、それとも入っちゃったイチゴの罪ってこと？
後者だね、もうイチゴの罪。
あー、うん、
なのでイチゴもそのソウルソサイティ内で罪人扱いで、ちょっともうすごい追われてる立場なんだけど、
いやもう忙しすぎない？
忙しいよ
ー。あー、そうなんだ。
それでイチゴはその最中アバライ副隊長と出会います。
はっ、どうなる？
そしてアバライ副隊長は、お前がいたからって、まあいろんな気持ちがイチゴとに戦いを挑むんだけど、
いやもうそんなことしてる場合じゃないでしょ。そうなの、もう時間ないんだから、
二人で行けばいいじゃんって思うんだけど、
もうほんとそうだよ。もう超強いんでしょ。
そうなんだよ。なんだけど、まあちょっとそこは何かねあるのかな、戦わなければいけなかったんだな二人は
これはあれですよ、あの男の人にしかわからない熱いものがあるんですよ、ね、きっと、ね、
胸の内があってそれでなんとイチゴはそれに勝利します。
え、もうそんな戦ってる時間あったら早くね、
もう本当
救い出そう
本当にでそこでやっとアバライ副隊長は、
はい、
もうルキアの幼馴染のアバライレンジンに戻って、
うん、
イチゴにルキアを助けてくれって頼むんだよね。
へー、それで副隊長死んじゃったの？
いや大丈夫、生きてる。
あ、ごめんなさい
そこはね生きてた
戦士みたいなね、
殉職みたいになっちゃって
そうそう、ごめんなさい。
でもちゃんと生きてる
よかったです、はい、
そう、ただそのイチゴもね、アバライ副隊長はそういう立ち位置で副隊長なりに苦しんでたんだなっていうのも知ってね、
あ、気づけたんだね。
そうよりちょっとルキアを助けなきゃっていう気持ちに、
うん、
なりました。
大事。
そう、それでですね、そのさっき隊長5番隊隊長のアイゼン隊長が殺されました。
あ、そうだね、
そうなんですが、うん、あったと思うんだけど、
うん、
それがですね、ルキアの処刑に隠れて何かしらの陰謀がみたいなのがあったんですが、なんとですね、そのアイゼン隊長は死んでませんでした。
どういうこと？
そう、どういうことなんだけど、なんとなんと、その殺されたと思われていたアイゼン隊長がその陰謀のすべての黒幕でした。
最低じゃん。
最低なのよ
もう自分は陰謀ってってなっちゃう。
そう、その陰謀とは実際何なのかっていうと、
うん、
崩玉っていう崩れた玉って書くんだけど、
崩壊の方ってこと？
そう、崩壊の方に、
はい、
まあ、玉、王辺に点が、王に点が入った玉、
はい、
この玉、宝玉と呼ばれるものが、 ルキアの体の中になぜかあると。
え、それが欲しいんだじゃん。
そう、それが欲しくていろいろとちょっと画策してて、自分が死んだって思われてた方が動きやすいからっていうことで。
え、もしかしてじゃあ、もう1話目から仕組まれてた？
そこは
あ、それ
1
はな
話
い
目
んだ。
からではなかったかもしれない。いやでも、ああでも振り返ればそうなのかな。
なんかさ、そのホローだっけにイチゴの家族を襲わせて、もうもともとルキアの管轄だったわけじゃん。で、助けに行くじゃん。で、あいつの性格は俺が知っている、あいつは絶対こうするはずだって言ってさ、全部やったんかな。
いや、そこはね、いや、多分そこまでは 違ったかもしれない。
途中で知ったのかもね。途中
そう
でい
だ
ろいろ知っ
ね。
て、あ、そういえばあいつの体の中に宝玉もあるしちょうどいいわってなったのかもしれないし
そう
ね。
かもしれない。
どっ
で、そ
から
の、
かわかんないけど。
そうそうそう。で、その宝玉っていうのが、まあ、なんていうか、ざっくり言えば、願いを叶えてくれるような、大変すごい力を持った玉で、それを欲しくて、そのアイゼン隊長は、画策して、さっさとルキアを殺してしまおうと思ってたわけですよ。それで、その陰謀が明らかになって、ルキアの処刑はなくなりました。
よかった。でも罪は犯してるんだけどね。
まあね、罪は犯してるんだけど、ただもう死神の力は今ない状態で、とりあえず、まあ、そっちの罪を、ちょっと罪状をやるよりも、ソウルソサイティ全体がね、揺らいでしまうような重罪
そうだ
を、そのアイ
ね。
ゼン隊長が犯したので、
チャラか。
そうなのよ。で、
よ
まあ、
かった、よかったんだけど。
よかったんだけど、まあ、そこがね、で、次に話が進むっていう感じなんです
いや、
ね。
面白。
いや、そこでね、まあ、ここの話の中で、ちょっとイチゴとルキアの、ちょっとまあ、絆というか、ルキアを助けたいっていうイチゴの思いがね、ちゃんと届いて、なぜか宝玉とかいう違う話も出てきちゃったけど。
そうね。まあ、
そう
そこが
そう。
なんか途中でメインになっちゃったけど。
そうなんですね。
そういうことだったんだね。いや、
そうなんです
まあ、重
よ。
罪なのは分かってたけど、なんか厳しすぎるよね、と思っちゃった
そう
か
なら んだよ
さ、やっぱり
ね。
仲間なのにそんな処刑だなんて、誰かが企てたってことだったんだね。そ
だ
の人
から、
がね。
まあ、ある意味ルキアもね、ちょっとした被害者というか
そう
そん
だ
な感じだっ
ね。
たので、まあこの奪還編でこのイチゴが死神の力をもっと修行して強くして、
そっかそっか、
そうそうそう、
そういうための、
まあ
そういう
ね、
ためのって言ったら、そういう段取りができてんだ、ちゃんと。
そうなんですよ。ただこの話で、まあ、ルキアはね、その精霊邸内に、まあもちろん残って、イチゴは現世に戻ろうってなるので、一応そこで二人は別れることになります。
嘘？え、終わり？終わりっていう
物語
か。
は終わりじゃないけど、ひとまずその、イチゴとルキアの話は一旦終了となりますね。
いや、ずっと出てくるっぽかったじゃん、ルキ
そうな
ア。
の。いや、もちろんルキアこの後も出てくるけど、
がっつり絡む感じじゃないんだ。
そうだね。まあ、メインではなく、メインの話は、まあ、ひとまずここで終了みたいな感じで。
あ、意外でした。わかりました。
い
そうなん
やー、
です
そうな
ね。
の。でね、私、びっくりした。今めっちゃ時間経っちゃった。ごめんなさい。い
大丈夫です。しょうがないよ。
やー、ただね、この奪還編のいいところは、この、まあ、人間であるイチゴと死神であるルキアの、まあ、死神だからといって心がないわけではないし、
そうだ
そう、
ね。
イチゴも家族を助けてくれた、助けて、まあ、助けてくれたルキアを、また今度は自分が助けようっていう、そういうちょっと熱い二人の友情みたいな感じもね、私は
そう
大
だ
変いい
ね。
なっていうのも、
いや、これ熱い展開だよね。
熱い展開です
も
ね。なのでちょっとここがね、私的おすすめの話ではありました。
う。いや、これは盛り上がりますね。この話読んだとき、うわーってなるよね。
これは本当原作のエピソードの中でも本当1、2を争うくらいの人気エピソードなので、
ですよ。
もうちょっとぜひとも機会があったら読んでみてくれたら嬉しいです。
皆さん読みまし
お
ょう。
願いします。さて今回はこの辺でということになります。では、この番組は私、折井梨沙と
宝生のりこでお送りしました。
チャンネル登録、グッドボタンお気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもお願いします。
それではまたね。
またね。
バイバーイ。